FM四季折々に素敵な顔を見せる町、いつまでも住みたいと思う町、西宮。私たちの町、西宮の優れた文化財に触れてみたり、香り高い文化の営みを訪ねて、ぶらりと散歩してみませんか？歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りします。ご案内は前田豊です。
JR 西宮駅の近くで開業されている眼科のお医者さん、飯塚先生です。お忙しい診療の傍ら、歴史をはじめ、古文書の勉強やら、いろんなことに興味をお持ちで、興味になる、あることはもうすぐに図書館なんかで調べに行かはるんですな。勉強大好きの先生です。その成果を西宮医師会の開封に連載されています。西宮の歴史に関することも多いので、とても僕も関心が持てます。たびたび番組に出ていただいて、それらのお話をお聞きしていますが、この秋には、有名な香川豊彦さんの、お話をお聞かせいただきました。西宮にいらっしゃったんですよっていう。で、西宮北口に近い高木地区ですね。あそこに今でもある一幕保育所。まあこれはゆかりの建物、ゆかりの施設やということで、香川豊彦さんが、西宮でどんなことをされたかというような話もお聞きしました。それから、キリスト教は西宮でとっても古くから信仰されて、教会の数は阪神館でも一番多いんちゃうかというようなお話と。そこから続いて、那塩地区ですね。北部の那塩地区には、昔からこのキリスト教が盛んだったというお話もお伺いしました。で、その時に、ユンバさんとか、カグゼンさんとかいうような、今でもいらっしゃる方のお名前が出てきました。その方々が村の役をしていらっしゃる時にとっても、大切なことをして来られて、その足跡が今も残っているというふうなお話もお伺いしました。まあ今日は先生がお調べてこられたことの中でも、私たちがあんまり知らない西宮の歴史をお話しいただこうと思います。飯塚先生、こんにちは。
こんにちは。
また今日もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。那塩の話がだいぶこの前出ましたけれど、ね、あれは先生が、学校の校医さんで行ってらっしゃったからやというようなお話でしたね。
そうです。
あんな遠いとこまで行かれるんですね。お近くのお医者さんだけじゃなくて、この西宮の方から山の方までまた行かれたという。そこでいろんな発見があったんですね。
今日はね、はい、那塩の文化人についてお話したいと思います。
ありがたい話ですな。
前田さん、那塩に蘭学通りで。
あります、あります。
ね、はい。そこにね、ちょうど蘭学通りの一番西に JA 兵庫六甲いう、
うん、
いわゆる、昔の農協ですか、
が、農協ですね、
あるんですけども、はい、そこが、奥川八重さん、
はい、
の、生まれたとこです。
これは、大阪の敵塾に関係のある話でしょ、先生。
敵塾の尾形公安の お嫁さんが尾形八重さんです。
はい、で、この人は那塩の出
です。那塩の出です。
そうらしいですね。
その奥川八重さんの甥にあたる方が、はい、奥川節夫さんと言いまして、
ほうほう、はい、
私の大先輩に当たるんですけど、今の大阪大学の、はい、出身でして、
は
あ、皮膚科泌尿器科を専門とされてるんですけども、
は
あ、それよりも医学の歴史ですね、医学史に 大変興味を持たれまして、異端という、単いうのは、ごんべんに西書いて早いですね。木刀祈願の、まあ、お話いう意味なんですけども、はい、それを設立、本を、雑誌を作られたということですね。ね、
奥川雪蔵さん。
雪蔵さんですね。
はあ、いつ頃の人ですよね。
いや、もう、戦後まで元気におられまして、うん、その息子さんのはじめさんですか、はい、私もお会いしたことあるんです。
ね、ああ、そうですか、ね。この方はやっぱり那城の人やということは、那城でやっぱり紙すきに関係あったんでしょうかね。
うん、紙すきはそのおじいさんが、奥川百鬼という、
うん、
まあ、紙すきの出から出て、お医者さんやったんです。
そうですか。ね、で、その孫さんが、雪蔵さん。
ね、雪蔵さん、うん、今の日本医師学会、医学の歴史学会の関西支部で毎年1回、大阪市立大学であるんですけども、うんうん、今年はコロナで中止に なりましたけども、うん、そこで私も発表して、ね、今度の異端という雑誌に、うん、2編ほど、書いて今構成中です。
ああ、そうですか、ね、そういう活動が今も続いていらっしゃる。
そうです。
なるほどね。で、その方のお話を今日はお聞きするわけですか。
いや、その雪蔵さんの前の話で、
うん、
その奥川百鬼さんの後の 家のことなんです。
じゃあお聞かせください。
ね、そこにね、はい、まあ、幕末から蘭学塾いうことが、蘭学の、塾ですね。それがね、伊藤新造さんいう人が、ナジオに始められたんです。
ほう、
伊藤新造さんのお嫁さんがナジオの出で、で、まあ、胸を患ったというか、で、嫁さんのもとへ、伊藤新造さんも、ナジオに行って、蘭学塾を始めたんですね。
伊藤新造さんという人はよそから那城へ来られたわけですね。
元は山口の萩の生まれなんです。
ああ、山口県、ね、
それで24歳の時に緒方公安の敵塾に入りまして、
大阪敵塾に入られ
た。そうです。
は
で、敵塾との関係で、
うん、
ナジオともまあ関係があったということですね。
緒方公安さんの奥さんがナジオの人やから、
そうです。
そのつてもあったんかもしれませんね。
うん、八重さんの弟さんが新斎さんいう方で、
うんうん、
その奥さんの妹さんと結婚したいいうことで、まあ親戚筋にはなるんですよね。
そういうことです
な。そうです。
それで西宮那城へ来られた。
ええ、
それでそこで蘭学を始めはった。
蘭学を教えたいうことです
よね。教えはったんですか。
そこでね、もう一つ面白い話が、算数の本、まあ、西洋数学ですね。その本を、筆算定用という名前なんですけど、1867年に、出版されてます。
ほう、
これが日本で初めて の西洋の数学本ということになるんですけどね。
すごいな。西宮から、ね、日本で初めて算数の本が出たという。
そうなんです。
へ、
江戸時代の初めに河原林の毛利重義、
はい、はいはい、ありました、ありました。
割り算書を日本で初めて和算の本を発表したい
うね。和算も西宮から出たんです。
そうなんです。
すごいな、ね、西宮は数学の、まあ、ふるさとみたいなとこですね。
それでね、そこから、JA 六校から、ちょっと北へ上がって、
はい、
行くと、京行寺という。
ありますね。お寺があります。
蓮如さんがね。
蓮如さん。
ねつながりという、はい、いうことなんですけどね。
はは
そこにね、顕彰碑があるんですね。
顕彰碑があるんです
ね。
石の塔みたいなもんでしょうか。
ね、石でできた、それがね、上中慶蔵 上と中と背景の景ですね、うん、はい、それから三本の、像です、はい、上中景像を起きないんですか、顕彰碑と書かれてます。
ほう、上中慶三さんという名前も初めて出てきましたが、ね、
それもナジオの人、ナジオの人です。
やっぱり神好きの関係の人ですか。
神好きのね、うん、まあ中心になる人で、
は
あ、尾形公安が長崎に留学に行くんですね、その時にね、奥川百喜さんと共に財政援助をしてたと。
へ
え、ね、
ああそうですか、ね、まあ、奥川さんやら、こういう、そういう、内情の人たちっていうのは、なかなか敵塾に対してはすごい援助をしてたわけですね。
そうですね。財政的な援助をしてたいうことですけど ね。
そうですか。
その上中さんいうのは、
はい、
アドレナリン結晶の分離に成功したと。
アドレナリン。
そうです。
いう薬ですな。今ようアドレナリン言いますや
ん。まあ薬というか薬品なんですけどね。はい、アドレナリンの発見者いんですか。あれは高峰常吉いうことになってるんですけども、はい、実際に実験をして、
うん、
分離したのは、この上中慶三さんなんです。
へえ。
ね。
あ、そうですか。ね、だから、高峰さんっていうのはよう名前聞きますけど、大学者でしょ、医学の方ですよね。
医学の、私、高峰常吉のお墓に行ったことあるんです。ニューヨークのね、ブルックリンのウッドローン墓地いうとこに。
そんなとこにあるんです。
そうなんです。ね、それも立派な墓で、その横に小さい石で作られた野口英世の墓もあるんですよ。
野口英世さんもそこにあるんです。
そうです。
へー。ね、あ、そうですか。ね、で、その、はい、高峰さんと一緒に研究したはった方が上中さん。
上中慶三さんね。一緒に研究したいうよりも、
はい、
アメリカではね、テクニシャンという、
うん、
立派な職業がありましてね。
はいはい、
実験助手いうよりももうちょっと上言うんですか、
うん
う
ん、
そういう身分が、ちゃんとした身分が確立されてるんですね。
学術的な研究と同時に、それを実験していく人っていうのは専門家がいたわけ。
ね、その専門家が上中さんですね。
はあ、そうですね。アドレナリンいた先生、要はスポーツの選手なんかが、アドレナリンが湧いてきたから今日は頑張れるとか言って、そうそう、あるでしょ、
ね、交感神経とかね。
あ、そうか、そうか。うん、
まあ、副腎皮質とホルモンって言われてるんですけどね、
うん、それは世界中で初めて日本人がこう発見したというか。
そうです。まあ、高峰常吉が、
はい、
発見したいうことになるんですけど、
その時に実験に立ち会ってたのは、
いや、実験に立ち会うにはなしに、うん、実際に実験を行ったのがこの上中慶三さんです。
はあ、これは西の宮から出て
きて、ね、上中さんなしにはアドレナリンの発見もおぼつかなかったなということですね。
すごい人です ね。あんまり僕ら知らんかったですね、そういうことを。
私もね、お寺行ってその検証碑を見て、
はい、
なんでアドレナリンの上中慶三かいうことで非常に疑問になって、
うん、
アドレナリンといえば高峰常吉に決まってるのにいうことで、そこの住職さんに聞いた、いや、こういうことやいうことでね、初めて知りましてね、ええー、という感じで。
そうですか。ね、ナジオ教行寺にそれが証明されている石碑が立っていると
そうです
いうことです ね。
で、上中さん、その後ね、
はい、
三共株式会社、
うんうん、
まあ、薬の会社ですね、
うん、
その、まあ、偉いさんになって、
はい、
まあ、最後まで薬学の方に。
ああ、そうですか。ね、
もっともっと西宮の人も上中慶三さんを知ってほしいですね。
本当です ね。そんな、なんかそういうのってこう学校で教えるとかしたらよろしいのにね、あんまり聞かんですね。
そうですね、うん、西宮のそれこそ副読本みたいな、
そうそうそう、
ないですね。 私はね、あの姫路出身ですけども、
はい、
姫路の方にはあの姫路の歴史のあれした福読本がありました。
うん、
で、あの昔からの、 あの言い伝えとか、
うん、
それから江戸時代の風習とかいうのをあの教えてもらいましたけどね。
う
ん、
あ、そうです
ね。やっぱりね、あの西宮はお城がないというかね。いや、やっぱりそのお城があるとないとでは、あの、うん、国王への思い入れが違うかなとも思ってますね。
こう歴史の象徴ですよね、ある種お城っていうのは。
そうですね。
それがあることによって歴史がずっとこうつながれていくっていうのようありますもんね。
逆にね、お城のある町は、うん、よそ者が入りにくいことありますね。
うん、閉鎖的になってる、
ね、その点西宮は、うん、あのよろしいですね。
なるほど ねそうか、お城があるのとないのと、うん、よしあしやということ。
そうです ね、
なるね。ああ、そうですか。まあ、今日は上中慶三さんっていう名前を、まあ、初めて聞いて、まあ、この方が大変、立派な方で、アドネラリンの摘出っていいますか、結晶を管理するのに成功された、とっても大事な仕事をされた方や、その人のことを検証するような、日がの内容のお寺の中にあるよというお話だよな。はあ、それか他にはどんな方がいらっしゃいますか。
そうですね、あの他にはね、
うん、
三田屋平久さん。
三田屋、
あの三つの田んぼに
谷
ですね。
はい、はははは
ね、で、平久雲は背景の景ですか。
うん、三田屋景さん、ね、はいはい、平久さん
ですか。平久さんですね。
はい、
これもね、私の、まあ、失敗談ですけどね、
あ
の三田屋いう有名な人がいるでいうことで、
うん、
焼肉の三田屋に手紙を書いたんですわ。お宅のご主人、あのもう亡くなっていますけど、奥さんに、
はいはい、
あのひょっとしたらラジオの出身違いますかって書いたんですけど、
はい、はは、
私の夫はラジオと何も関係ありませんという返事が来ましてね。
あ、そうです
ね。あの三田屋、この最初は谷言うんが矢というのも分からなかったんですね。
あ、そうか、ね、屋号の矢やと思ってらっしゃった。
そうなんです。
はいはい。
ね、でね、あの、JR の桜宿街から西へ行きますね。
はい、
で、ちょうど西宮市と芦屋市、芦屋に入った時に、
うん、
南側を見てもらえば、
はい、
三田屋治療教育院と、
ほう、
ね、見られたことはあると思う、
あるかもしれないね、
あると思いますけどね。
はいはいはい、
そこに、あの、いわゆる知的障害者ですか。はい、それを、あの、まあ、あの、治療し、教育していこうという、うん、あの、建物を建てたんですね。
三田屋さんっていう ね。
その人も、あの、ラジオの人なんですね。
この人もラジオ
なんですか。ラジオです。
ほ
う。で、生まれが1881年。
ほう。
ね、ラジオに生まれまして、
はい。
あの、割に、あの、家が、そう、上中さんみたいにあの、裕福やなかったんですね。
ほうほうほう。
で、いろいろと、あの、苦学でですか。
ああ、そうですか。ね、
苦学しまして、
うんうん、
で、あの、大阪でね、まあ、でっちぼうこ言ったらおかしいですけど、そういう、
うん、
あの、まあ、働きながら、
うん、
あの勉強するいうことで。
偉い人や。
そこでね、
うん、
あの、下宿先言うんですか、
はいはい、
それが上中さんの親戚やったいう話で、
う
ん、
いやそうです、
割につながるんですよ。
そういうことあるでしょう ね、はいはい、
で、あのこの人もね、
うん、
大阪大学の出身です。
ああ、そうです
ね、私の、あの、まあ、大先輩
に、ね。ああ、そういうことですな。
当たるんですけどね。
ああ。
ね。
阪大医学部ですな、今で言う。
今で言う阪大医学部ですけども、はい、その当時はやっぱり名前が、ね。
あ、そうは言わなんだ。
そうです。フリッツ医大とかね。
あ、そうそうそう。
まあ、名前は違うんですけども、ですね。 で、まあドイツにも留学したり、いろいろと活動したんですね。
心身障害者やら の治療に当たるって、まあ、治療もされるわけですか。それで、教育園っていうんですから、何か施設ですよね、病院じゃなくて。
そうですね、うん、今でも活動してありますね。ね、それが1927年ですか、昭和の初めですけどね、そこから始められたんですね。
明治生まれの方でしょ。
明治生まれです ね。
その方が昭和になってもずっと活動してる。81
年ですからね。
あ、そうですね。そうですか。
その頃のね、ドイツ留学ですか、
はい、
これもかなり大変なあれで、
そうでしょう
ね、留学ですね、いわゆるおかみからお金持っていくんやなしに、ね、私留学やからかなりあれですね、お金もいったいう
そうでしょうね。それでもまあ自分でお金を作って、
そうですね、
行かれて勉強してこられた。
ね、まあそれで、まあ、芦屋で活動員ですか、
はい、
ですけども、うん、まあ、西宮とお隣ですからね。
そうです ね。ほとんど西宮と芦屋との境目やと。
境ですね。
はは、
青銅村ですか。
はは、
昔の名前で言うたらね、青銅村ですね。うん、
でこの方もラジオ出身の方。
ラジオ出身ですね。
ラジオというとこは聞けば聞くほどすごいですね。
ね、
次から次へと、もうものすごく大きな仕事をされた方が出たところっていう。
そうです。よく西宮市ができるとこに、うん、ラジオが宝塚、神戸やなしに、うん、西宮に手挙げてくれたかなってね。
あれ、合併の、ずっと流れがあった時に、
ね、
山口にしても、山口町にしても、それからラジオにしても、西宮に着くか、神戸に着くか、どっちからも誘いがあったわけでしょ。
ね、
うん、よう西宮に聞いてくれはったな。
ね、
うん、
あ、そう。南の、鳴尾もそうなんです
けど。ああ、鳴尾村もね。
鳴尾村もね、尼崎に着くか、西宮に着くかいう話があったんですね。
尼崎とはちょっと川を挟んでるという、
そうですね。
地理的な関係もありますしね。ね、それとまあ、工業都市尼崎か、あるいは住宅、文教住宅都市西宮かという時に、村の人が西宮を選んだんですな。
そうですね。
うん、まあ、合併の時にはそれぞれいろんなこう、歴史的な論争なんかがあったでしょうね。
難しいあれですね。
うん、そうです ね。まあ、それぞれその村、その町の歴史がありますから、ね、それとの関係もあるでしょうし、
ね、今の、小林製神のあたりね、
はい、
あれも西宮と宝塚の取り合いみたいになって、
結局伊賀の上の方、
そうです、
はいはい、
結局地区は宝塚について、
そうですね、
で西宮の方は、うん、なんとか都市になるね、あともうちょっと面積が足らんと言うて。
そんなことがあった。
そうなんです。
うん、ね、まあ今日までのところでラジオ の出身の方が大変大きな発明やら、あるいは大きなお仕事やらをされたということが、出てきましたな。それらの人々のことがあまりこう西宮の市民にも知られていないというのはちょっと残念で、これからやっぱり西宮だけのこう歴史を子供に教えるような機会があった時に教えていただけたらなというふうに思いますね。
そうですね。私もラジオのことは伊能さん言うてね、
はい、
いう方で、もう2年ほど前に亡くなられたんですけども、その人がラジオ短視会員ですか、それの 役員をされてて、あの、いろいろと、うん、あの、教えていただいた次第なんです、ね。
そうですか、井野さんって
言った。井野さん、ね。
で、今もそういう短視会は活動を続けてますね。
続けてるんですかね。うん、
この前ちょっと ね、あの、別のことでですけど、取材に行きましたときに、短視会の方がお話をしてくださって、
あの、短視会からね、ラジオの方言とか言ってね、本も出
て、本が出てますね。
本が出てます。
そうです、そうです。ね、で、ラジオには美味しい焼き餅屋があったとかね。
そうですね。
面白いお話。
ラジオのあの人間国宝ですね。
は。
あの、神
すき。神すきの谷口さん。
谷口さんですね。はい、谷口竹、竹信さんでしたかね。
あ、そうでしたね。
あの、また、あの、もうお年になってますけど、またお元気だいう話は聞いたんですけどね。ね、
もうあの、ラジオ宣言と言われたあの和紙作り の、 あの方々がもう実際にはもう1軒か2軒になられた。
そうですね、あの、まあ、2軒という話は聞いたんですけどね、うん、1軒は公開してなくて、
あ、そうです
ね、あの、これもラジオの紙はあれですね、あの、泥が入ってましてね、
はいはい、
あの、
つくときに泥を混ぜる、ね、
だから、あの、虫に
食われない。
食われないいうことで、あの、文化財の存に対して貴重な紙ですからね。
そう感じで、そういうことですね。ね、それと、あの、昔のことで、藩札というお金。
そうです。
これに随分使われてたという。
ね。尼崎の藩札もそうですね。
ははは。ね、なるほどね。ラジオの神というのは本当にあのその時代から有名だったということ、今もまあ、あの、一軒でもついでやってらっしゃるという、ラジオの和紙は未だに続いて作られて、で、教育委員会もあの、あの辺にあの和紙の学習館作りましてね、子供たちに教えているというのをやってますね。
じゃあ、卒業証書はラジオの神でもらうような話ですね。
そういうお話も、面白いなと思います。また先生、そういう先生はどうやって調べはったんか知りませんけど、本当にあの、あまり市民も知ってない、そして学校でも教わってないような、有名な方の本当にあの大事な足跡を調べてこられて、それをエッセイにして、あの、医師会の会報に載せてらっしゃるんですけど、まだ他にもいろいろあるんじゃないですか。
またあのおいおいと
そうです
いきたいと思います。
はい、はい、あの、本当に貴重なお話聞かせていただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りしました。